今日と来週2度にわたりまして新約聖書のルカによる福音書の2章39節から52節に記されている御言葉を学びながら神様を礼拝したいと思っております。でここに記されていること、お読みになってお分かりになりますように、福音書の中でもイエス・キリストが誕生されてから公にその活動を始められるまでの間の期間、言うならばイエス様の青少年時代のことが記されている、唯一の箇所であります。でしかも、当時のユダヤ人の生活におきましては、子供は13歳になりましたら、自分の責任において神の掟に従う生活ができるようになる、つまり信仰的な意味で一人前の人間として、成人として認められることになるということになっておりました。ですからここでイエス様が12歳になった時と言われておりますのは、イエス様がいよいよ、いわゆる少年時代を、もう子供の時代を終えまして神の前に一人の人間としての自覚を持って自立していく、そういう時を迎えつつあった、まさにそういう時の話であったということを意味しております。ただ、そういう、一人の人が子供から大人へと成長していく、いわば、思春期と言えるような時期というのは私たちの経験で申しますと何かとこう不安定で難しい時期です。そういう時に、イエス様はその思春期の時代に両親との関係でどういう子でいらっしゃったのか、私たちの関心はそういう方向に向かうかもしれません。しかもここに書いてあることを見ますと、イエス様が親の手元から離れていくように、過ぎ越しの祭りが終わっても親と一緒に家に帰ろうとはしないで一人神殿に残って、教師たちと議論をしていらっしゃった。さらには、具体的な箇所で言うと、48節ぐらいになりますけれども、イエス様がいらっしゃらないことに気がついて血相を変えてイエス様を探しに来た両親に対してイエス様はどうして私を探したのか、これこそ私の当然取るべき道であることがわからなかったんですかと、何か親の干渉を拒否するようなことを言っておられる。イエス様もこういう反抗的な態度を捉えたんだろうか。でそういうイエス様に対して本来親はどういう接し方をすべきだったんだろうか、そういうことがこの箇所のテーマであるかのように思われる方も、いらっしゃるかもしれません。でもちろん今日の御言葉から、そうした自立しつつある子供を持った家庭の課題、そういう時の、親子の関係といったことについて、学ぶということもできますし、それはそれなりに有益な視点であるということはできます。しかしそうしたことがこの物語の中心的なテーマかといえば、そうではないということにやはり注意をしておきたいと思います。仮にそういう、一つの親子の問題ということを考えたいとしても、いやそのことを直接考える前にまず私たちが心を向けるべき、本当に目を向けるべきことがここに私たちに示されている、もっと根本的に神に作られた、そして神によって愛されているこの私たちが根源的にどのような在り方をやはりしていくべきなのか、自分の人生をどこに土台を築きながら紡いでいくのか、そういう根源的な問いがここにあるということ、そのことを私たちはまず覚えたいのです。ここでヨセフとマリアは、イエス様を見失ってしまっておりますが、それは成長しつつある我が子に対する関わり方が分からなくなってしまった、そういう問題ではないんですね。 そうではなくて、彼らが根本的に見失ってしまったのは、神の御子であるイエス・キリスト、神の御子であるイエス様を失ってしまった人間の姿。そして、イエス・キリストを私たちの救い主として与えてくださった神ご自身の御心、そして神ご自身の愛を私たちが理解できない、そういう姿を表しております。まあそういう視点を持って、まあ、今日、そして来週、まあ、この少年イエスの物語にこう耳を傾けてまいりたい。そして神様を礼拝したいと思っております。でそれでは、まあ、改めて、まあ、この物語、特に、まあ、前半部分が中心になるかと思いますが、この物語に目を向けてまいりたいと思います。先ほども申しましたが、この時イエス様は12歳になられまして、まあ、信仰的にも一人前の大人としての歩みをそろそろ始めようかという時期を迎えておられます。でイスラエルでは、まあ、成人した男子は過ぎ越しの祭りという大切な礼拝をこう神殿エルサレムにある神殿で守るためにエルサレムに行くということが、まあ、神の律法によって定められておりました。でいよいよイエス様もその律法の定めを守るべき年齢が近づいているということで、まあ、この年は両親と一緒にエルサレムへ旅することになったのです。でその祭りそのものは良かったんでしょうけれども、その祭りの期間が終わりまして、さあいよいよ家に帰ろうかという時に、まあ、一つのハプニングが起こります。まあ、43節から45節にその時のことが記されておりますが、まあ、祭りの期間が終わって帰路に着いた時、少年イエスはエルサレムに残っておられたが、両親はそれに気づかなかった。イエスが道連れの中にいるものと思い、一日分の道のりを行ってしまい、それから親類や知人の間を探し回ったが見つからなかったので、探しながらエルサレムに引き返した。私たちからしますと、自分の子供がいないのに気がつかないで一日旅をしてしまうとは、まあ、なんとのんきな親か。ひょっとしたらヨセフとマリアはイエス様のことをあまり愛してなかったんじゃないのか、そういうことを勘ぐりたくなるかもしれません。しかしそうではないのです。でこの当時、やはりナザレの村からやはりこう神殿にこう礼拝に行くわけですから、ナザレの村から一団となってこう旅をしていくわけですね。やはりそうした小さな村ですから、もう全員が親戚であったり知り合いであったり、まあ、そういう人たちばかりでありますから、まあ、自分の子供がいつも自分のそばにいなくても、やはりまあ気にする人はやはりいなかった。きっとまあ親しい人と一緒にいるんだろうと、まあ、思って旅をしているのが、まあ、むしろ普通でありまして、この点に関しては、ヨセフとマリアには何の問題もないのです。ただ、まあ、夜が近づきまして、さあ家族が一緒になろうかという時に、まあ、イエス様がいらっしゃらないことに気がつきます。さすがにヨセフとマリアも、この時には大変だと、まあ、びっくりいたしまして、イエス様を探し始める。で親類や知人の間を探し回って、まあ、探しながら、まあ、結局エルサレムにとって帰すことになりました。46節に3日の後と、まあ、ありますけれども、まあ、1日分の旅をしかしてないはずなのに3日かかったということは、まあ、それだけあちらこちらを探し回った、どんな思いでヨセフとマリアがイエス様のことを探し回ったか、私たちはやはりむしろここに親としての彼らの愛情というものを感じるならば、こう感じることはできると思うんです。まあ、そして、マリアが、そのイエス様が神殿にいた、神殿の境内にいた、それを発見したときに、やはり驚いて、どうしてこんなことをしてくれたのです。お父さんも私も心配して、あなたを探していたんですよと言ったのも、まあ、これはごく自然な 感情であろうと思います。ところが、まあ、それに対してイエス様が49節でありますが、こう答えるんですね。どうして私を探したのですか？私が自分の父の家にいるのは当たり前だということを知らなかったのですか？で、これも私たちの感覚からしますと、まあ、あまりにも冷たい言葉のように思われるかもしれません。まあ、親の心配を思うならば、まあ、一言ぐらいどうも心配をかけてすみませんでしたと、まあ、言うぐらいのことを言ってもいいんじゃないかと私たちは思うんですけれども、まあ、今はそのことにとらわれないようにしましょう。聖書は、まあ、時に一番大事なことだけに焦点を合わせて他のことを全部省いてしまうというところがありますので、イエス様がなんか直球勝負で語られた、まあ、実際にどういう言葉を語られたかは分かりませんけれども、一番大事な部分だけを聖書はここに書き記している、まあ、そういう思いでこの言葉があるんですね。ですからそういう言葉として私たちはこのイエス・キリストの御言葉を今思い巡らす必要があります。一体イエス様はここで何をヨセフとマリアに言ったのか、そして私たちに対しても一体何をおっしゃっているのか、どんな根本的な問いを私たちに向けていらっしゃるのか。やはり大事なことは、まずイエス様が自分は自分の父の、私の父の家にいる、そうおっしゃったことにあります。で、自分の父の家というのは、ただこの神殿という場所を言い表すために言っているだけではもちろんありません。その言葉によってイエス様はご自分の父である天の神様のことを指していらっしゃる。いや、逆に言えばご自分の本当の父は天にいらっしゃるあの神であって、その神が今自分をこの地上に使わされた。その神様と自分との関係を今イエス様は改めて思い起こしていらっしゃる。まあ、人間、普通の人が成人となって信仰的にも一人前の歩み出しをするこの年齢の時に、イエス様はただそういう信仰的なことだけではなくて、ご自分が天の父、ご自分の父である天の神様から使わされたものであるという自覚を新たにされて、その神様から託されている使命について今思い巡らし、その歩みをここではっきりさせようとしていらっしゃるんです。自分は父なる神から神の子として、救い主としてこの世に使わされたものである、そういう自覚を持たれ、その神の御心を本当に全身全霊をかけて今求め始めた、その神の御業に、父なる神の御業に今携わり始めた、そのことをイエス様はここで明らかにしているのです。ですからイエス様はいつまでも子供を自分の手の内に入れておこうと思って干渉してくる親に向かって、私の本当の父は神様なんだ、だからあなたはもう関係ない、ほっといてくれと、そういうことをおっしゃったんじゃないんですね。親の干渉を拒否してるんじゃないんです。そうではなくて、むしろヨセフとマリアに今こそこのご自分を使わされた天の父なる神に目を向けてほしいと、父なる神様をヨセフとマリアに指し示しているのです。まあ、ヨセフとマリアにしてみればびっくりするような ことかもしれませんけれども、そのような使命を持ったものとしてイエス様はクリスマスの時にヨセフとマリアに託されたんですね。そして今その使命に向かって、まあ、まだもちろんイエス様が公の活動を始めるのは先になりますけれども、しかしその使命を新たに自覚してそこに向かって歩みを始めていく、そのイエス様のお姿の中に本当に私たちの父となるためにイエス様を送ってくださった神のお姿を私たちは見る必要がある。その方において私たちもヨセフとマリアも含めて全てのものが本当に神の子とされて、神様に愛されている子として本当の新しい命と救いとを見出すように、イエス様は今改めて彼らを招いているんです。ヨセフとマリアも自分中心の思いから解放されて、イエス様を通して私たちを神の子として招こうとしていらっしゃる、救おうとしていらっしゃる、その神様にしっかりと目を向けるように、見失ってしまうことがないように私たちを今改めて招いていらっしゃるのです。そして、まあ、今日は、まあ、これで終わり、最後にしたいと思うんですが、ではそのようにして私たちが父なる神様の御心をしっかりと見つめて歩んでいくために何が必要なのか、どこに本当に目を向ける必要があるのか、どうすれば私たちがその神様の道をしっかりと見失うことなく歩み始めていくことができるのか、歩んでいくことができるのか、でそのことに関して今日は46節にある御言葉に最後注目しておきたいと思っております。46節、まあ、少し戻るような感じになりますけれども、マリアたちが血相を変えてイエス様を探し回っていた、まあ、その3日後の話です。3日の後、イエスが神殿の境内で学者たちの真ん中に座り、話を聞いたり質問したりしておられるのを見つけた。イエス様はそれでは何をしていたのか、一人神殿に残って何をしていらっしゃったのか、学者たちの真ん中に座り話を聞いたり質問したりしておられた。でこれはまさに神の御言葉に聞き入り、まあ、その教師である学者から熱心に学ぼうとする、そういうイエス・キリストの姿です。で私たち福音書、特に聖書に親しい方、福音書の中でイエス様が学者たちと議論をすると聞きますと、どうしても、偽善者とも言えるような立法学者たちを相手に議論をし、彼らの偽善者ぶりを暴露していく、彼らを打ち負かしていく、そういう姿を連想しがちだと思うんですね。ですから下手をするとこの12歳のこの時ももう世の学者たちのこう至らなさを指摘して彼らを論破していた、彼らと対等に議論をし彼らを打ち負かしていたんじゃないか、そういう先入観を持ってしまう方がいらっしゃると思うんです。でもこの場合は全く違うんです。そもそもここでは学者たちと訳されている言葉は本当は教師という言葉です。本当に弟子が尊敬してこの方から学びたい、そういう弟子になりたいと願う教師という言葉が使われている。しかもイエス様はその教師たちの真ん中に座ってその言葉に耳を傾けたり質問をしたりしていた、そう言われています。でこの座って聞く、教師の話を座って聞くというのは マルタとマリアの物語の中で、マリアが、イエス様の足元に座って聞いていたというところを思い起こせば、わかると思うんですが、本当に、弟子が、弟子として謙遜に、そして熱心に、その教師から学ぼうとしている姿勢を表しております。ですから、ここではイエス様は、本当に無心になって、自分に神の言葉を語ってくれる教師たちから神の言葉を学ぼうとする、そのことに無我夢中になっている姿、そういうものを私たちは見ることができます。ああ、さすがにイエス様は神の子なんだと、だからもう誰から襲われなくたって学者たちをやっつけることができるぐらいの知識を持っているんだ、そういうなんか偉そうな姿をイエス様がここで子供の頃から見せつけていた。それは全くの間違いです。むしろ正反対なんですね。本来、神の子であるからこそ、すべてを神様のことは誰よりもご存知であるはずの、いや、人間はそのように思ってしまうイエス様が、いや、自分は何もわからないものであるかのように、本当に、学者たちから謙遜に神の言葉を学ぶところから始めている。それがイエス様の原点なんです。尊敬する教師のもとに座って、謙遜に弟子として神の言葉を学び始めた。それが救い主としての歩みの出発点にイエス様が示された姿です。そしてイエス様はそのような熱心さを持って知恵において神の御言葉に関する知恵においても成長されたということが、この、例えば40節とか52節にはこう書いてありますね。イエス様はもう完全な人間として来られたわけではないのです。クリスマスの時にも赤ちゃんとしてみんなに守られて育つべき赤ちゃんとして来られた。この時にももう何でも知ってる人としてイエス様が私たちのところに来たわけではなくて、一から真剣に教師たちから神の言葉を学び、一つ一つ神の御言葉を味わい、神の御言葉において成長していく若者として、弟子としてイエス様はその歩みを始められたのです。これはどうしてなのか。まさにそれはイエス様が、神様が、やはり神様のことを知らない、何もわからない私たちを救うためです。クリスマスの時に私たちは聞きました。イエス様は神の子でありながら、貧しさの中にある私たちを救うために、最も貧しい姿となって馬小屋の中に生まれてくださった。最も豊かであるはずの、そして最も罪の汚れから遠いはずのイエス様が、罪の汚れの中にある私たちを救うために、罪の汚れの中にある私たちの兄弟となり、私たちのそのと共に生きるために、その清さをかなぐり捨てるようにして、貧しさと汚れの中に入ってきてくださった。そして今日、御言葉を学ぶという点においても、イエス様は同じように私たちと同じところに来てくださる。繰り返しますけれども、神の子であれば、本来、誰よりももう神様のことをご存知であるはずのイエス様が、神に背き、神のことがわからない私たちを救うために、この私たちと一緒に歩んでくださるために、本当に学ぶものとなり、私たち以上に謙遜になって、熱心になって、神の御言葉を今、学ぶところから、その歩みを、救い主としての歩みを始める、そういう自覚をイエス様は持たれたの。そしてそれこそが父の家にあるのが当然であるという イエス様の歩みの絶えず変えていくべき原点です。私たちもまた新しい年を迎えました。すでにクリスマスからもう新しい年が始まっている、教会の暦ではそうですけれども、しかしいずれにしましてもやはり新しい年を迎えればこの一年の歩みについて私たちはさまざまに思い巡らすところがあると思います。しかしそういう中で何を思い巡らすのか、でどういう歩みを本当に願いその道を歩み始めるべきなのか、それは今イエス様のお姿から私たちは学ぶべきところではないかと思います。教師たちの間にその真ん中に座って謙遜に熱心に本当に何も知らない弟子として神の言葉を一つ一つ学んでいく、耳を傾け質問をし、そして知恵において成長していくことができるように、信仰において少しでも恵み深く成長していくことができるように、私たちはイエス様の後を従っていくのです。まさにそのように信仰においても知識においても成長していく道をイエス様がこのようにして開いてくださった、その道に従って私たちは神の御言葉を学んでいく、神様を探し求めていく、神様を見つめていく、そして私たちのこの人生をまたこの年の歩みをこのところから始めていくのです。このようなイエス様の弟子としての在り方、私たちもまたこのところからイエス様と共にイエス様に従って始めてまいりたいと思います。幼子となって私たちが本当に神の言葉を学び明かししていく、そういう歩みをまたこの教会全体を通して始めていきたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、あなたは罪人である私たちを救うために御子イエス・キリストを罪の汚れの中に馬小屋の中に与えてくださいました。そして今あなたは私たちが本当にあなたの御心を知り、あなたの恵みを知ることができるようにと、イエス・キリストを本当に学ぶべき弟子として私たちに与えてくださいました。新しい年を迎えた私たちが、どうぞあなたの御言葉において、また新たに学びをし、成長を与えられていくことができますように、そしてあなたから託されている一人一人に与えられている務めを誠実に心を尽くして果たしていくことができ、私たちの歩みを通してもあなたの恵みの豊かさと素晴らしさを明かししていくことができるように導いてください。感謝と願いを主イエス・キリストの御名を通して御前にお捧げします。